さん、おはようございます。聖書を学ぶ会862回、創世記の第4回、2017年9月29日です、いよいよもう9月も終わりになってきましたけど、やっとまあ秋っぽく今日あたりからなったんでしょうかね。また明日はもうわからないという天気が続いているわけですけど、それにしても日本だけじゃないですね。何か地震は起こるし、洪水は起こるしですね、なんか世界中が騒然としているような、そんな感じを受けますけども、でもまあ、私たちの日常は守られているということで、本当に感謝なことだと思います。で、今日は、聖書を学ぶ会の862回と、862回というと週に1回ですから随分長くなりましたね。あれですね、初め、聖書を学ぶ会を始めたのは私たちがこの教会に来る前だったんですね。半年ぐらい前だったんですね。下井さんとか参加してくださっていたんですけど、若い方がね、参加してくださって間で余計なこと言いましたね。そうです、そんなことないで、今でもお若くいらっしゃいますけど、何を話しているのかよく分からなくなってきましたけど、それでもご一緒にこうして、まだ学ぶことができることを感謝したいと思います。で、今日はですね、創世記の4章でございますが、今までのところ2章のところから3章のあたり、少し、このおさらいをしておいた方がいいんじゃないか、整理をしておいた方がいいんじゃないかと思いますので、まずですね、2ページ、2ページの第2章の下段ですね、下段の、初めから3分の1くらいのところ、9節、また主なる神は、見て美しく食べるに良いすべての木を土から生えさせ、さらに園の中央に命の木と善悪を知る木とを生えさせられた。そこまでにしたいと思いますが、この命の木とそれから善悪を知る木ですね、これはまた3章の方で、エヴァがですね、いい加減なことを言ってですね間違えちゃうわけですけど、命の木っていうのはですね、この木からその実を取って食べると人は永遠の命を持つことができて、そして神を信じて神を愛し、そして神に従う人生を送ることができる、まあ、信仰の木と、善悪を命の木というよりはですね、この信仰の木と言ってもいいんじゃないかと思います。そしてその次の善悪を知る木とありますが、これは人間がですね、自分の知恵で何が善であり何が悪であるかをこのわきまえることができるような道徳的な判断の木ですね。道徳的な判断の木、つまり神から離れた人間道徳の木であると言っていいと思うんですね。日本でも、まあ私たち小さい時はですね、戦時中の、まあですね、まあ、道徳教育じゃないですけど、厳しいものがありましたですね。それでも犯罪なんかなくならないし、悪い心がなくなるわけではないんですね。そしてそれが分かっていればもう全てのことは分かっているというふうに考えてしまうんですね。単に道徳だけではないですね。例えば科学であるとか、あるいはまた哲学であるとか心理学であるとか、そういうものを理解すると何かですね、この道徳的な判断をできるようになったような気になる。だけどそれで罪を犯さないようになるかというと、そんなことはないということですね。ですが人間が、まあ、自分神様に代わって自分が善悪の判断をすると、そういう、まあですね、木、人間道徳の木であります。そしてですね、今日本でもですね、いろんな、まあ、道徳的なことを、まあ、教える、昔のようなあれはないですけども、それでもあれですね、今朝も何かお年寄りのご婦人から息子の代わりだと言って400万円をですね、騙し取った高校生がなんか逮捕されたっていう話がニュースで出てましたけどね、すごい話ですね。もう それからまた今朝のテレビを見てたら、あの今持ち主がわからない土地というのがあって、でそれをあの売るというので、あのもう大手不動産会社に乗り込んで、そしてその持ち主という女性もマスクをかけてきて、そしてパスポートも偽造されているしですねそれで結局400億円ですか、あの騙されたっていうね、プロですよ、プロの大手の不動産会社が騙されるってすごい話ですね、とてもこれはあれですね、この道徳教育をやっても、まあ、なくならないようなそういう、まあ、人間の悪といいますか、それを、まあですね、それで結構日常の生活をしている時にはそんなに、ね、悪いようなことを見せない、そういう人たちの仕業だと言ってもよろしいかと思いますが、それは結局道徳というのは人間が考え出すもので、そこには拘束力がない。道徳教育をしてもらうと、もうそういうことをやらなくなるっていうことはないっていうことですよね。でもイエス様を信じると、イエス様はこのこと本当にこの喜ばれるだろうか、ダメって言わないだろうかって考えると、できなくなるってことはありますよね。そこの違いだと思いますね。あの中国でもですね、監獄へ入ってくる、まあ犯罪人がいますね。で、中国には、まあ、キリスト教は禁止されていますので、クリスチャンも結構かなりこの立派なクリスチャンというか熱心なクリスチャンが監獄へ入ってくるわけですねそうするとそこで伝道がなされて、そうするとこういう人たちもですね、このイエス様を信じるとすごく真面目になって、そしてちゃんとそのなんていうんですかね、管理の言うことも聞くようになるっていうので、管理も喜んでですね、そしてどんどん、その禁止しない、伝道を禁止しない、そうするとその人たちはですね、一生懸命働くし、いい人間になって、外に出ていく。そうすると今度は外に出ていって伝道するようになるっていうので、今ですね、8000万から1億の人が、まあ、中国では隠れキリシタンですね。すごい話ですよね。日本の人口、全体の人口に近い人たちがイエス様を受け入れているって、そんな現象も今でもあるわけでございます。そうするとそういう人たちの犯罪率というのは非常に低い、そういうふうに言われております。それではですね、3章の方にちょっと行きたいと思いますが、3章のですね、そうですね、3章の3節いってみましょう。ただ園の中央にある木の実については、これを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと神は言われました。神そって言ってなかったですよね言ってないですよ、言ってないこと、あやふやということです。そういう意味ではやっぱり聖書の御言葉もしっかりと覚えなければならない。あやふやだと誘惑に勝てない、武器にならないということですよね。しっかりとこの聖書の御言葉は自分のものとしなければならないということでもあると思います。そして同時にですね、今度はあれですね、それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです。女がその木を見ると、それは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べ、また共にいた夫にも与えたので彼も食べたですね。結局外見、あるいはまた感覚、それから欲望の刺激ですね、視覚的なものもある。そしていつもですね、このそれが人間の誘惑と なるということですね。ですからまあテレビを見ていましても、今あれですね、まあ大体食べる、ね、料理とか食べること、これがあれですよね。これやはり、見て美味しそうだなとかいう感覚を刺激することになると思いますし、食欲をこの、ね、刺激することになると思いますし、それから外見ですね、まあ、大体あれですね、 街頭でインタビューとかなんかちょっとこう撮る時でもやっぱりなんか見た目を気にして取材してますね。撮る人誰でもいいからっていうわけでないですよあれ。選んでますよ。街頭歩くんでも選ばれちゃうんですからね。あれやっぱり感覚に訴えているわけですね。つまり、そういうふうにしてこの食べるによく目には美しく賢くなるには好ましい。賢くなるというのはさっき言いましたように哲学とかあるいはまた心理学とか社会学とかですね、なんかそういうもので教養をつけるという意味もありますよね。それはさっき のですね、人間道徳の木の方ですね、善悪を知る木の方ですね。その次に行きたいと思いますが、7節すると2人の目が開け、自分たちの裸であることが分かった。なんで裸であることが分かったんでしょうか。つまりですね、これ罪を覆い隠そうと自分で、勝手に覆いを作ろうとするんですね。裸であることがで一軸の葉をつづり合わせて腰に巻いた、隠すんです、隠そうとするんですね。ところがこれ隠したって、あるんですから隠してもあるの、ちょっとだけは見えないけど中身はしっかりあるんですね、罪が。そうするとこの罪を取り除くにはどうしたらいいかということになれば、それはもうあれですね、今度はあれでしょう、黙示録の3章の18節というところにこういうのがあるんですね。そこであなた方に勧める、富むものとなるために私から火で、精錬された金を買い、またあなたの裸の恥をさらさないために身につけるように白い衣を買いなさい。白い衣、神を着るっていうことで、イエス・キリストを着るっていうことです。これ以外にですね、この罪を許していただくこと、罪から解放されることはない。いくら隠そうとしても隠れない罪がイエス・キリストを着ることによって、神を着ることによって、ですね、取り除かれるということですよね。許されるということですね。これが、まあ、一種の福音でもありますね。そしてその後行きますね。8節のところ、彼らは日の涼しい風の吹く頃、園の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。そしてその後、あなたはどこにいるのかと神様が聞かれますね。これどうしてなんですか。罪を犯したらあんなやつはあんなものは知らないと言ってもよかったかもしれない。しかし神様は罪を犯した人間をも愛してくださって、どうしているのかですね、心配になって、この外に出てこられたと、こういうふうに考えてよろしいと思います。神様の愛の発露がここにあると、こういうふうに考えてよろしいと思います。そしてあなたはどこにいるのか、これはもう私たちに対するあれですね、質問でもありますね。あなたはそんなことをやってて、あるいはそんな人生を送っててどこにいるのかと、神様との関係が全くもう切れてしまっているではないか、もうそれはもう作り主とすっかり離れてしまっているではないか、そういうこのことになるわけであります。しかし神様はそれでも見放さない、見捨てることはない。そして、まあ、この後学びますけれども、イエス様をこの地上にお送りくださるわけであります。それではですね、あなたはどこにいるのかですね、これは永遠に変わることはない。私たちもですね、いつも問われることからですね、どこにいるのか、神様と向き合っているのか、神様と一緒にいるのか、神様に背を向けているのか、神様はあっち向いてと言ってですね、このろくでもないことをしているのかですね、これはいつも問われるところであります。 そしてですね、私は恨みを置くお前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろうというのがですね、この次のページですね、15節のあたりに出てまいります。私は恨みを置くお前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう、ですね、まあ、お前の末と女の末、お前の末というのはサタンですね、サタンであります。女の末とは誰ですか。この末っていうのはこれ単数男性名詞って言われてるんですね。そうするとこれはキリストなんですよ、イエス様なんです。女の末って何で女の末なんですか。男の末、男女の末なんじゃないですか。そうじゃないでしょう。イエス様は、父は神様ですから、父は神様です。神様と神様がですね、キリストをですね、宿したですね、マリアを通してですね、産んだですね、その女の末、つまり、結局ですね、ずっと恨みを置いて、そして対決していく。しかし、この彼はお前の頭を砕きですね、サタンの頭を砕いて、そして、お前は彼のかかとを砕くであろう。まあ、イエス様は、まあ、確かに、十字架にかけられました。しかしですね、もう完璧に許す悪魔のですね、悪魔から私たちを守る道をですね、許しの道をですね、開いてくださった。それの、まあ、予言であると、最初のこの福音であると言ってもいいと思うんですね。ですからこれを原福音とか原始福音というふうに言ってる場合もありますけど、原始っていうとなんとなくね、あまり良くない原始時代みたいになっちゃうので、原福音というような言葉を使っていますね。だからここで、このイエス様の福音を最初に、まあ、予告したと、こういうふうに考えてもよろしいと思います。それで、4章に行きたいと思います。そうするとつながりがはっきりしてくるかなと思います。4章の1節、人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもりカインを産んでいった。私は主によって一人の人を得た。そこまでにしたいと思います。人っていうのはアダムですね。その妻エヴァを知った。そして、彼女は身ごもった。でカインという人物を産んだわけであります。カインというのはこのレジュメの方をご覧いただきますと、カインの誕生、このカインという名前はエタ、カーナーという意味であって、そして、神様からの賜物という意味があるということですね。賜物として、ですね、アダムとエヴァはですね、このカインという息子を得たわけでございます。そして私は主によって一人の人を得た、神様によって与えられたということですね。2節、彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。今度は弟アベルであります。そしてここの2人がですね、捧げ物をするわけですね。3節、日が経ってカインは地の産物を持ってきて主に供え物とした。地の産物ですから、まあ、一緒に農産物と言っていいでしょうね。4節、アベルもまたその群れの産み子と肥えたものとを持ってきた。主はアベルとその供え物とを顧みられたですね。 どういうことか、ちょっと日本人なんかだとあんまりね、はっきり、しない、自分が作ったものを持ってきたわけですから、それはお互いに自分の、ね、育てているもの、あるいはまた作ったもの、それを持ってきただけですから、そこに甲乙はつけられないんじゃないかというふうに、まあ、考えても、まあ、おかしくないかと思うんですけども、ですね、カインは地の産物を持ってきて主に供え物としたというところ、このレジュメの方に箴言の21章27節にこういう言葉があります。悪しき者の供え物は憎まれる、悪意を持って捧げるときはなおさらであるです、ね、そういう言葉があるんですね。つまりカインはおざなりな捧げ物をした、そして捧げる心の態度も敬虔ではなかったというふうに言うことができると思うんですね。ですから神様から受け入れられなかったんですね。ところがその次のレジュメですね、アベルもまたその群れの憂いごと超えたものとを持ってきた、主はアベルとその供え物とを顧みられた。なぜ、一つはその捧げる態度といいますかね、信仰を持って捧げたということがあると思います。そしてもう一つ、まあ、考えていいんじゃないかと思うのは、このヘブル人への手紙の11章の4節に、信仰によってアベルはカインよりも勝った生贄を神に捧げ、信仰によって義なるものと認められた、神が彼の供え物を良しとされたからである。アベルはカインよりも勝った生贄でも、態度もさることながら勝った生贄で、なんで勝ったのだろうか。その次のヘブル人への手紙の9章の22節に、血を流すことなしには罪の許しはありえない、つまり、アベルの場合はですね、この血を流して、た生贄ですね、血の生贄をこの捧げた、まあ、羊と言ってもいいと思いますね。羊というのは、この前もちょっと申し上げたと思いますが、あれですね、神に捧げるこの最も良いもので、最も良いこの羊をですね、捧げるということですね。そしてこのレジュメにも書いてありますが、義という言葉ですね、これはクリスチャンの方では義っていうのは羊が上にありますね、で下に我があるから、我の上に羊を着る、そうすると義となるという説明がなされるんですけど、白川静香先生のこの語源のあれによると、この義っていうのは下の我っていうのはノコギリであるっていうんですね。語源的には、上は羊、下はノコギリ、つまりノコギリで一番いいものをですね切って、そして神様に捧げたんだと、それが義であると、こういうふうな説明されていますけども、いずれにしても羊です。それから美しいっていう字も上は羊ですよ。それから犠牲の義の片方もこの羊であります。ですから一番アベルは血の生贄である羊を捧げたということが神様の御心にかなったということが一つ言えると思うんですね。礼拝における祭儀用の生贄、羊は弱く愚かで迷いやすい動物、人間の弱さ愚かさと共通するものがある、だからへりくだっているわけですね、そして神様が喜ばれるのはへりくだった態度であり、そしてその象徴として、その羊の生贄というものがあると、こう考えてよろしいかと思います。それから2番目、それを捧げたアベルの態度が神の御心にかなった、神が喜ばれる供え物は砕けた魂と悔い改めの心と出会った、カインには悔い改めの心があったということですね。片方は、自分の農産物を持ってきてひょいと、まあ、義理のようにしておいたというふうに解釈してよろしいんじゃないかと思います。しかし片方は悔い改めの心とですね、砕けた魂を持って、その羊ですね、最も神様の 喜ばれる最上の羊をですね、この捧げた。そしてそれを今度はずっと後にですね、一番喜ばれる羊、それはイエス・キリストであったですね。神の子羊という言葉がありますよね。神が ご自身が用意された生贄ですね、イエス・キリストですね。それのですねことも考えながらあれすると、やっぱりこのアベルの捧げ物というのは神様の評価を得たっていうか喜ばれたというふうに考えてよろしいと思います。五節に行きます。しかしカインとその供え物とは見られなかったので、カインは大いに憤って顔を伏せた。そこで主はカインに言われた。なぜあなたは憤るのですか？なぜ顔を伏せるのですか？正しいことをしているのでしたら顔を上げてよいでしょう。もし正しいことをしていないのでしたら罪が門口に待ち合わせています。それはあなたを慕い求めますが、あなたはそれを納めなければなりませんですね。まああれですね、憤っているとですね、この不満を持っていると、罪が門口に、待ち伏せているって言うんですね。でこれを納めなければならない、納めなければならない。8節、カインは弟アベルに言った。さあ野原行こう。彼らが野にいた時、カインは弟アベルに立ちかかってこれを殺した。主はそこまでにしましょうか。これ人類最初の殺人であります。人類最初の殺人が起こっちゃった、二人の息子の子が生まれたところでもう殺人が起こったってことですね。9節、主はカインに言われた。弟アベルはどこにいますか？カインは答えた。知りません。私が弟の番人でしょうか？居直ってますね。ふてくされてますね。もうね、もう神に対する態度ではありません。10節、主は言われた。あなたは何をしたのです？あなたの弟の血の声が土の中から私に叫んでいます。いやーすごい話ですね。あなたの弟の血の声が土の中から私に叫んでいます。11節、今あなたは呪われてこの土地を離れなければなりません。この土地が口を開けてあなたの手から弟の血を受けたからです。あなたが土地を耕しても土地はもはやあなたのために実を結びません。あなたは地上の放浪者となるでしょう。カインは主に言った。私の罰は重く追い切れません。あなたは今日私を地の表から追放されました。私はあなたを離れて地上の放浪者とならねばなりません。私を見つける人は誰でも私を殺すでしょう。もうですね、さすがにこのですね、カインもですね、自分の罪というものをですね、認めて、しかし悔い改めることはしてないんですね。そうで、私を見つける人は誰でも私を殺すでしょうと、こういうふうにですね言ったわけであります。そうすると15節、主はカインに言われた。いやそうではない。誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受けるでしょう。つまりどんなこの犯罪を犯した人間でもですね、これを殺すことは許されないということですね。神様はそういうものをですね、この、まあ、ある意味では見捨てられないということですね。そんな命どうでもいいよと、どんどん殺していいぞというにはならないお方であるということですね。そしてですね、この15節からお読みしますね。主はカインに言われた。いやそうではない。誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受けるでしょう。そして主は カインを見つける者が誰も彼を撃ち殺すことのないように彼に一つの印をつけられた。カインは主の前を去ってエデンの東に住んだ。エデンの東、ジェームス・ディーンっていうのは ありましたですね。もうご存知の方は、結構あれですね、新しくない方ですねそれから有島武雄という白樺派の文学者があれですね、カインの末裔っていう、カインの末裔ですね、結局犯罪人のことを書いているわけですけど、白樺派っていうのはやっぱりちょっとキリスト教の影響を受けてるんですよね。その中で最も純粋品っていうじゃないんですけど、受けていたのは有島武雄じゃないかなと思うんですね。武者の工事とかっていうのはかなりいい加減だったと思いますけど、でも結局この人もね、結局、死んでしまうわけでございますが、結局信者にはならなかったんですね。でもこの人は北海道の人だったと思うんですけど、大地主だったんですよ。そして農地を開放しちゃったの、小作人にみんな譲っちゃったの。すごいですよ。農地開放の時じゃないんですよ。そういうとこはね、すごいキリスト教的なね、あれを持っていたんですけども、しかし自分の感情とか欲望とかそういうものを制御することができなかったんですよね。だから苦しんだ人ですね、苦しんだ。彼自身もまたカインの末裔になってしまったような、そんな、ある意味では良心的な文学者と言ってもいいと思うんですね。武者の工事なんかでもかなりなんかいい子ぶっちゃうようなところがあったりなんかして、私も初めはあれですごく惹かれた人物だったんですけど、これは嘘だっていうふうに思い出して、そこで出会ったのが坂口安吾という文学者だったんですね。あ、これだと思ったところで人生が変わりました。いい方に変わったのか悪い方に変わったのか、よく分かりませんけども、とにかくそこで変わったんですね。はい、余計な話をやめまして、17です。カインはその妻を知った。彼女は身ごもってエノクを産んだ。カインは町を建て、その町の名をこの名に従って、エノクと名付けた。エノクにはイラデが生まれた。イラデの子は、メホヤエル、メホヤエルの子はメトサエル、メトサエルの子はレメクである。レメクは二人の妻をめとった。一人の名はアダといい、一人の名はチラといった。レメク、これ一夫多妻ですね。それまではね、一夫一夫ですね。初めて一夫多妻というあれが現象が出てまいります。20節、アダはヤマルを産んだ。彼は天幕に住んで家畜を飼う者の先祖となった。その弟の名はユバルといった。彼は琴や笛を取るすべての者の先祖となった。演奏家ですね。そして22節、チラもまたトバルカインを産んだ。彼は青銅や鉄のすべての刃物を鍛えるものとなった。これは武器の製造者ですね。鍛冶屋さんでもあるんですけど、武器製造ですね。22節もう一回言ってみようね。チラもまたトバルカインを産んだ。彼は青銅や鉄のすべての刃物を鍛えるものとなった。トバルカインの妹をナーマと言った。そして23節、レメクはその妻たちに言った。アダとチラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言葉に耳を傾けよう。私は受ける傷のために人を殺し、受ける打ち傷のために私は若者を殺す。カインのための復讐が7倍ならば、レメクのための復讐は70倍。アダムはまたその妻を知った。 彼女は男の子を産み、その名をセツと名付けた。セツっていう名前の人、日本人でもいますよね。朝倉セツさんとかですね、結構いますね。それ大体あのクリスチャンのうちの子が多いんじゃないでしょうかね。そしてカインがアベルを殺したので、神はアベルの代わりに一人の子を私に授けられました。セツというのはこれはあれですね、あの、まあ、信仰の系列ですね。アベルによってですね、こう乱れてしまった、その後セツが生まれてですね。26節、セツにもまた男の子が生まれた。彼はその名をエノスと名付けた。エノスですね、人という意味だそうでございます。人という意味、アダムと同意、同じ言葉、意味だそうです。でこの時人々は主の名を呼び始めた。主の名を呼び始めたですね。つまりですね、人間の弱さ、脆さ、そういうものを自覚し始めたということですよね。そうでないと神様の方向かないですよね。それこそ、自分の道徳心でやってきますから、神様はそっち向いていてくださいというようなことになるんですけど、そうではなくして神様を求め始めるっていうことは、自分の弱さ、そして罪の自覚ですね、そういうものをこのここで見ることができると思います。レジュメの方をちょっとご覧いただきましょうか。この真ん中過ぎですね、真ん中過ぎに、カインは弟アベルに立ちかかってこれを殺したというところあたりからちょっと読みましょうか。これ人類最初の殺人であった。嫉妬、怒り、憤りは殺人を生む。まあ、今でもそうですよね。他者の正しさを妬んだ殺人であったですね。アベルが、非常に立派な人物であったために、ですね、嫉妬したですね。人類の歴史は堕落に次いで殺人をもって始まった。すごいことで始まっちゃいましたね。でもまあ大体今ね、新聞とかテレビなんかで報じられる事件といえば大体ね、殺人とかですね、もう放火とかですね、もう国会議員がね、あの結構この頃あのマスコミを賑わしていますね。いろんな事件が起きて辞職をしたりですね、辞任をしたりとかっていろいろありますけども、やっぱ人間のあれですね、それはもう地位に関係なく起こる。神に呪われてカインはアダノをさまよう放浪者となった。まあ、さっき言いましたエデンの東、カインの末裔と、こういうことですね。で詩編の51編の17節には、神の受け入れられる生贄は砕けた魂です。神をあなたは砕けた、悔いた心をかどしめられません。カインにはこの砕けた魂が欠けていたということですね。今の世において私たちの唯一の最後のは私たちの砕けた魂の代表者であり、私たちの罪の贖いのために十字架にかかられた子羊なるイエス・キリストである。私たちにはこうしたあれですね、捧げ物を与えられていることは素晴らしいことですね。そしてそれはずっと遡っていくとですね、アベルの捧げ物につながっていくですね。あなたは何をしたのです。あなたの弟の血の声が土の中から私に叫んでいます。良心ですね、良心は人の罪を責める神の裁きの声である。人の罪を責める神の裁きの、良心が痛むと言いますね。これは神様から、ですね、責められているということですよね。 ローマ人への手紙の12章の19節には、愛する者たちよ、自分で復讐をしないで、むしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら主が言われる、復讐は私のすることである、私自身が報復すると書いてあるからである。さっき龍蔵という人の小説に復讐するは我にありっていうのがあって、これ結構ベストセラーになったんですね。今村翔平監督が映画化したんですね。これもまた大変な大儲けというか、儲けて口それと言っちゃいけないですね、大ヒットした映画でしたね。もうこれに失敗したら、この監督はもうこの世にいられないというぐらいにお金がかかったんですけどそれを見事に取り戻したそうでございます。その次、主はカインに言われた。いや、そうではない、誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受けるでしょう。たとえ罪人のものであっても人の命は神聖であるということですね。神様はあんな奴だったらもう殺しちゃっていいよっておっしゃらないということですね。カインの末裔である私たちはイエスの地、神様への最高の捧げ物に頼らなければならない存在であるということですね。そしてエノク、神に捧げるの意味であった。また新しい家を開くの意も含む。レメクは二人の妻をめとった。一夫多妻の始め、一夫一夫制に反する。節、代わり、基礎、柱という意味ですね。アベルに代わって命の基礎として与えられた子であると。でこの節の系統が信仰の系統となり、アブラハムを生むのである。その後エノスは祭壇を築き、犠牲を捧げて神を礼拝するということで、ハレルヤということで、ちょうど時間もほぼよろしいのではないかと思いますが、この辺りはなかなか難しい、ね、象徴的な箇所がありますので、なかなか難しいので今日は少し前のところを おさらいをして、そして4章の方に進ませていただきました。なかなか一つ一つやっていくと非常に難しいところもありますが、しかしこれは何といっても、一番の基礎といいますかね、一番の土台といってもいい創世記ですから、しっかりご一緒に学ばせていただきたいというふうに思っております。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日は素晴らしい秋の好天を恵んでくださりありがとうございます。その元外で死を過ごしておられれば、それなりに楽しく、そしてまた爽やかな秋を味わうことができる。それなのにこうして皆さんがお集まりくださって、主の御言葉を主をご一緒に学ぶことができました。主をどうぞ私たちを主の御心によって、御言葉によってどうぞ主を整えてください。そして主をカインのようなことになることがありませんように、どうぞ私たちを助けてください。お願い申し上げます。いつも主を神様のことを思い、そしてまた神様と霊的につながるものとして、交わるものとして私たちを整え、お持ちくださいますようにお祈りします。そしてまたあなたが今日の原福音で予告されていますように、イエス様をこの地上にお送りくださって、私たちの罪を取り除くために犠牲の生贄となってくださった、そのご愛を心から感謝申し上げます。どうぞ今いろんな問題が起こっております。世界中が騒然としている、そんな状況でありますが、どんな時代にあっても、どこにあっても主がご一緒です。どうぞ主に従ってまいりますから、どうぞ私たちを導き、また助けてくださいますようにお祈りを申し上げます。感謝します。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。